アークオーディオをお聞きの皆様、こんにちは、パーソナリティの浅田渉です。お世話になっております。来る7月19日土曜日7時からですね、アップルストア心斎橋2階シアターにて、この番組関西アート情報ポッドキャストアークオーディオの公開録音キャンペーンライブ不揃いな強者たち、を開催いたします。やや声が低くてテンション低めな感じに、受け取られるかもしれないですけども、至ってテンションは高いんですけどもね、今事務所で録音しているのであんまり大きな声も上げれないという感じで、なんとなく空気を、実はテンション高いやんでっていう空気を感じ取っていただけたらと思います。この7月19日アップルストアにて行われる、ライブキャストはですね、5月、この番組の特別作品を担当していただいたシンガーソングライターベックユー、そして、花嵐というダンスユニットからダンサー新井由美子、そして、一時期新世界ブリッジなどでですね話題沸騰の超ゆるゆるギターヒップホップデュオの久々の登場でございます、パーフェクトダンサー、この3組が、素晴らしいライブ、アクトを繰り広げる予定でございます。パーソナリティの浅田と、ジャタニリエ、の2人が司会進行を務めさせていただいて、7時から8時半1時間半、たっぷり楽しんでいただけたと思います。もちろん無料でございますんで、心斎橋でもし仕事とかされてる方はですね、フラット帰りのアップルストア寄ってですね、ちょっとああ面白いやないかって感じながら iPhone でもねちょっと商品の方見に行ってみたいな感じで過ごしていただけたらと思います。ぜひぜひ、これを機会に、関西アート情報ポッドキャストアークオーディオを、のリスナーに、なっていただく、もうこれ聞いてる人はなってんのかな、もしくは誰かに勧めていただくという、ことをやっていただければと思います。それでは、本日のアークオーディオ行ってまいりましょう。
アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、スタジオ実行アークよりお届けしております。皆さんこんにちは、パーソナリティの浅田渉です。7月の17日木曜日の配信分でございます。いかがお過ごしでございましょうか。暑いですね、毎日暑いです。本当に暑いんですけども、7月19日の土曜日、ですね、うわこれ今から言う言葉は結構こうなんかこう夏フェスっぽい上等区だと思うんですけど、そんな暑さもぶっ飛ばすイベントがとか言いますよね。こんな感じでいきましょうか。そんな暑さもぶっ飛ばす、イベントがですね、なんと7月19日の土曜日に、心斎橋アップルストア、にてですね、この番組アークオーディオの公開録音、キャンペーンライブを行います。出演者には、関西で、最近ね FM802 に出たりとか大活躍をねしてますけども、シンガーソングライターのペックユー、さん、そして、ダンサー花嵐というユニットでも活動している、新井由美子さんですね、ダンサーの方ですね、ないですよなかなかプルストアでダンス見るなんてことはね、どんなことしてくれるんでしょうね。そして、もう一組が、これはもう本当に最終兵器なんですけども、何の最終兵器かっていうのはようわかんないですけどもね、京都を、中心に、大阪でも、ね、いろんな実験的な、ライブハウスなどで活動している超脱力系ゆるゆる、ギターヒップホップデュオ、パーフェクトダンサー、この3組ですね、お呼びしておりますので、ぜひ、1時間半、無料のライブです、しっかり堪能していただけたらと思います、ね、たまにはこういうねアークオーディオも、前に出ていかなあかんということで、ね、やらせていただいているんですけども、ということで、アークオーディオ、行ってみたいと思います。まずはですね、今回は、先に、アートレビューコラムの方をお送りしたいと思います。山本あくびさん、普通芸術家山本あくびさん、による、アートレビューコラムということなんですけども、今回はね結構演劇のことを、いろいろ取り上げていただいてます。例えば、地点という劇団の、三人姉妹という作品についてとか、永久ミッシングリンクという、劇団の、裏山の犬にでも食われろという作品であるとか、あと、その他もろもろ、あと最近ではあのようチラシ見るな、よう見るな、いろんなところでと思ってたあのヘップホールのね、やってたね、クロム、モリブデンの血が出て幸せっていうね、この劇団も長いですね本当に。名前はよう昔から知ってます、けども、などなど、いろんな、劇団を取り上げてくださってますんで、ぜひ、聞いていただけたらと思います。それでは、山本あくびさんの、アートレビューコラム、見届け、もうかれこれ10回目でございます。どうぞ。
こんにちは、こんばんは、おはようございます。山本でございます。では本日ヨタ話は抜きに早速見届けに参ります。ここ最近続けて演劇を見まして、といっても5本だけですけど、ので演劇特集です。どういう切り口で紹介しようと考えていたんですけど、ここは俗っぽくランキング形式でいきましょう。見てよかった、面白かったランキングで、お断りするまでもなく、私山本の適当な主観です。通常と違い1位から参りまして、後になるほどネチネチと恨みつらみが続くという寸法です。では参ります。2008年度7月上旬に、僕が見て面白かった演劇ランキング、手始めに第1位から、ダカダカダン、地点三人姉妹、チェーホフ四大戯曲を原作に、三浦元さんが、連続、演出して連続上演するという、企画の第1弾になるんでしょうか。いや面白かったです。今回初めて地点さんの劇を見たんですが、もう予想にたがわず、もう芝居が始まる前から会場して劇場に入って舞台を見にした時点から、はい参りましたと、私が悪いございましたという気分になれます。だいたい劇団名が地点っていうだけでもうそれは面白いってのはわかります。名は体を表すというか、劇団名のセンスは重要ですね。演劇において、特徴的な点はいくらでもあるんですが、まあ、パッと見の特徴は俳優の実験的なまでに多彩な語り口、へんてこりんにも聞こえますが、そうじゃなくて何て言いますか、あり得る語り口のパターンをつなぎ合わせてるというか、だからへんてこりんなようでとてもリアルに聞こえる、しかも楽しいっていう。でもこういう語り口俺どっかで聞いたことあるんだよなーってずーっと引っかかってたんですが、今この瞬間思い出しました。吠えて猿がの、詩人小笠原淳さん、詩の朗読など声や言葉を使ったパフォーマンスをされている方で、以前その見届けを書いた時を、自分の文を引用しますと、肺から空気を送り込んで、喉を震わせ舌で調節するあの発語という行為の魅力的なところは全部やってしまってる。あ、まさにこれだ。地点もこんな感じです。しかも続けて引用しますに、こういう人10人ぐらい集めて演劇したらすごいことになるだろうにって、あ、まさにこれのこの演劇かもしれませんと、やっと納得しました。ここまでいい作品だともうもはや何も言いようもなく、何も言うべきでもなく、ただ機会があったらもう作品が、見るしかないと。残念ながらこの四大戯曲連続上演の企画は大阪ではこの多分三人姉妹で終わりで、松井ちょっと関東とかに展開されてるみたいなんで、また機会があれば、ぜひあの三浦元さん作の、芝居も見てみたいものです。じゃあそういうことで次いきます。第2位ダカダカダッダン、永久ミッシングリング裏山の人類でも食われろ、作演出は辻橋敦さん。これが同じ正解演劇祭で先日も見て取られたワンダリングパーティーさんのレオナール F と同様、メタシアター、メタフィクション、もう猫も杓子もメタシアター。終電後の対談でも、ワンダリングパーティーの演出家の阿郷聡さんも、出演されて、話題もメタフィクションになってました。ただ言えるのは、レオナール F より多分客観的に見ても、こっちの永久さんの方が面白いということです。まあ、客観的にとまで言ってしまうのは、劇の構造を例えばこう図にしたとして、もちろん複雑だった例はしないですけど、こっちの方が明らかに深いし、かつスッキリしている。全体的に感じられる、まあ、ちょっと芝居の微妙なチャチさも、最終的には、ワークショップ形式の市民劇という体裁に落とし込んでいるんで、妙に納得できます。物語を楽しみ、構造を楽しみ、見終わってああよかったよかった、今晩何食べようかなと、そんな、とてもいい劇でありました。ただしちょっと演技が楽しめないんです。これはレオナール F にも言えることなんですが、関西弁によるセリフがなんか妙に引っかかります。僕が高校演劇をやっていた頃というか今もそうなんでしょうけど、よくコンクールとかであの先生とか審査員に言われてたのは、自分の地域の言葉方言でセリフを書こうってことで、確かにそれすごいごもっともでいい言動にも聞こえるんですが、僕個人の話をすればもうあえて標準語で書きます。理由はいろいろあるんですが、作品は文字通り作り物なので、そこで使用する言語も、何も自分が使う自然言語でなくてよく、まあ、作品と同様距離感のある標準語でいいと。もし関西弁でやるんだったらもっとリアルな語り口でやらないと、もはやどこにもない言葉になっちゃってます。永久さんの場合普通の舞台風の声って感じでそれはいいんですけど、それなら標準語の方がぴったりくるのではないかなと。個性的な脇役は、見てて楽しいんです。役者の演技的にも、脚本に書かれたキャラクター的にも楽しい。ただ割と中心にいる人物、この出来ならば、魔女の姉妹に、ヤクザの兄貴あたりが、ま、ちょっと面白くない、耳障りですらある。どの劇にもありがちなこう主人公おもんないんですけど現象が発生している。で、個性的な脇役になると実際どういう風に喋ってたか忘れちゃうほどなのに、主人公たちの関西弁になるとやたらと気に障る。個性的で面白いというより、個性がないんだけど面白い演技が大切かと思います。この劇に関しては、舞台スタッフ集団 CQ さんの、塚本監督が、書かれているブログ、武漢日誌というのに、詳しい分析がありますので、検索してそちらもぜひご覧ください。まあ、こういうのはあれですね、見てない人でも楽しめるというか、まあ、見ない方が楽しめると言ったら怒られるかもしれませんが、 ではこの調子で第3位いきましょう。ダガダガダガダガダン、クロムモリブデンの血が出て幸せ、作演出青木秀樹さん、なんともはやこれもメタフィクションです。といってもデキの存在そのものには関わらない、嘘と物語について、嘘と物語によって言及する、まあ、ソフトな意味といったらいいんでしょうかのメタフィクションです。これ面白かったです。本筋を寄り道する言葉もいちいち面白い。例えば冒頭のギャグの一環で、まあ、全然どうでもいい話として、私に詩を書いてるんですってかいう女の子が適当にほら言って、それどんな詩って聞かれれば、マヨネーズを空に塗り固めるがどうのこうのとかで、いやそれ割と面白い詩じゃないかっていう、ここは詩にならない適当な言葉でも、まあ、話としては進行できるのに、もうこういうところも抜かりなく面白い。物語の内容について詳しいところを省きますが、僕はこういう芝居をワイドショー演劇とかアメとムチ演劇と個人的に呼んでいます。最近若々しくて人気がある劇団はこれが多い。デスデンショさんとかもそうですね。ワイドショー演劇っていうのはこうワイドショー的事柄をダイレクトに取り扱う。今回ならば、無差別殺人ですか、こうホットな社会時事問題を真正面から扱う演劇です。演劇はもともと歴史的に見ても社会的事実と本質的には関わりがありますって、まあ、あまり僕は歴史は知りませんが、例えばこう江戸時代心中事件があれば、こう下作者が瞬く間に芝居にしてしまう的な、ただこれは内容の伝達をではなく、内容は周知のこととして、まあ、いわばワイドショーのコメンテーターの位置から物語を放つ。この劇のセリフにあった、殺すのは誰でもよかったっていうのは、裏を返せば誰でもいいから愛してほしかったっていうのもかもしれませんね、みたいな、そういうセリフがあったんですが、これがまあ舞台においては名セリフに見える反面、もうもろワイドショーのコメンテーターの、意見でもあります。お客さんも舞台でなら、ああ、いいセリフだわってなるんですが、こうワイドショーでコメンテーターが言うと、こう変さかしらな評論家が勝手なこと言ってないってなる。個人の内面を描く劇が多い中、このワイドショー演劇は意外にも結構派手な若手劇団によく見受けられます。あとアメとムチ演劇っていうのはこう笑えるポップでダンシングなシーンと、悲しい現実的でシリアスなシーンをバランスとって交互に、あるいは混ぜこぜにした演劇です。一般的な手法でありますが、この手の劇は、そのギャップが深ければ深いほどいい。アメは心底笑えるかつ巧妙であればいいし、ムチは痛々しく生々しいほどいい。また特徴として、それらの要素が正反対でありながらも、それらがお互いを裏付けている。こんな悲劇的な社会に真正面から取り組みながらもギャグも言える俺ってな具合、観客もその人柄、余裕をに信頼して、普段も目をつむりがちな世間の悲劇に耳を傾けることができる。お客さん自身ただ笑えるだけじゃなく、考えさせられて大満足っていう、こう充実した感激体験ができる。極めてハッピーな演劇です。アンハッピーなのは実在の被害者と加害者だけで済みます。さて、こっからだんだん本格的になってきます。第4位、ダガダガダガダガダガダン、子供巨人、ハネムーン。構成演出松山隆さん。これ第4位にしてますけど、本当は何位でもなくて、もう評価する意味がない。というのはこの作品もはや作品でなくパーティーでした。パーティーは面白いもんですし、これが良かった悪かったっていうのはそれはただの野暮なもんです。素直に楽しめればいいし、まあ、実際に楽しめました。会場は中之島のグラフ。前半はお店になっている3階でお芝居、後半は普段入れないグラフの工房で、こっちはより演奏やダンスを中心にした芝居の続きとしてのライブという展開です。これを作品でなくパーティーたらしめているのは、その内容というよりも、それを取り巻く場所や観客を中心にした環境にあると考えます。もちろん場所も、観客も招いたのは劇団の方なんで、劇団が作り出したことには変わりはありませんが、ということで、作品よりもお客さんに興味がありました。今回驚いたのは、とうとうお客さんのおしゃれ度が、役者のそれを上回ってしまったこと。何せ会場はあの今をときめくグラフ、関西文化系おしゃれの殿堂であります。本当そんなぶりっ子最近でも見ねえよみたいな喋り方を本店する女性とか、半ズボンの外国人とか、他なんだっけ、食料もこうライターやフォトグラファーなどがこう横文字の方がこう業界的な話をしてた感じで、会場時間が押しても何のその、まあ、そういった話に花を咲かせておりました。これは、役者ではなくお客さんの話でございます。そんな中から、象徴的なお客さんを2人取り上げましょう。まず1人目、僕の対角線上に座っていた女性なんですが、劇が始まって役者が出てた瞬間、その瞬間からニコーって微笑んで、その一定調子の笑顔は第一部の劇が終わるまでついに耐えることはありませんでしたっていうお客さん。まるで我が子の発表会を見守る慈愛に満ちた笑顔の前には、作品の意味は全て承知にさせられるという恐るべきアルカイックスマイル。それならそれでもう最初から笑顔ならいいんですが、あくまで役者が出てたその瞬間に笑顔がスタートしたってのがとても象徴的でした。 そんで2人目、この2人目っていうのは僕が直接目撃したわけではなく、同じ会場に来ていました、我が所の劇団員が目撃した、お客さんでございまして、後で作品の感想とともに教えてくれた存在です。ということで、伝聞ではございますが、責任を私で持ちまして紹介いたします。その人は正式には客ではなくて、会場前のこと、並んでる数人の女性グループの一人、がですね、突然、ごめん、なんかもう楽しまれへんような気がするって周りに断って帰っちゃったらしいんです。で、だいぶ気まずい雰囲気が、まあ、そこに流れていたという。もちろん書いた原因は分かりません。ただ単に実は用事あったから、その後日とか、その人の個人的な心の調子とか、単に会場が押していてそれに苛立ってとか、本当のところは分かりません。でもこれは実に象徴的な出来事だと思いまして、あえて言及しました。つまるところ、楽しめない人はこの会場にはもういないように仕組まれている。思えば、70人事前予約限定2500円、これを知りうるアンテナの張り方と交友関係、金銭的余裕、予約という準備動作、さらには会場が押して特に説明や謝罪もなくても待ってやれる寛容さ、すでに客席は淘汰されております。そこがパーティーたるゆえん。決して内容が悪かったわけではないんですが、これにはちょっと考えさせられました。アートの意義について。最後は盛り上がって歓声も上がりの、カーテンコールもありので本当大成功なんですけれど、ものすごい行き詰まりを感じてしまいました。僕が普段アートの周囲で感じる悪癖の見本市になっていて、その一つ一つの現象にラベル貼って陳列してみたいと思いました。さて、次回からどういう方向性で進まれるのか楽しみですねって、次僕も出演させていただくんでした。そういえばあれ、まあどうなるんでしょう、本当に、まあ頑張ります。さて、ではいよいよこの時が参りました。緊張の第5位は果たして、ダカダカダカダカダカダカダカダン、フランスパンハムレット作る編、原作坪内逍遥役シェイクスピア、演出は伊藤拓さん。何やってるんですか伊藤先生、勘弁してください。あと500円出せば地点と同じ入場料なのに、これは何なんですか。まさに地と天の差。この作品は、フランスパンが、読む編、遊ぶ編ってのをすでにこなしてて、満を持しての作る編、こういうのをワークインプログレスっていうんでしょうか。制作過程もみっちり発表の視野に入れて、より作品を考察し洗練させていく。でもその結果がこれってんなら本当にどうしようもない。公演時間は1時間ちょっとで、ハムレットを全部通すのではなくダイジェスト風です。ので伊藤さんにとってキーとなるセリフが中心なのでしょうか。まあそういう展開の仕方はいいんですけれど、そのセリフを絶叫というにも心地悪いがなり声でひたすら繰り返す。翻訳の中でもあえて古い坪内逍遥役を選んでるのに、それが台無し。まさに王道の2曲を若手小劇場系新鋭演出家がやるっていう、その想像の範疇すぎる。例えば王子ハムレットはこう普通にジーパン履いてる青年で、現代の若者風、亡霊の父親は、あれなんていうか、こうヤクザの親分みたいな雰囲気で、こう登場の時に和風な音楽が流れて、こうドスの効いた感じで、とにかくがなる。おお、あのハムレットが見事若手の演出家により現代的な視点で生まれ変わってるって、その程度じゃ感動はしません。一つ一つの要素だけを取り出せば、きっとそこには深い考えがあるんでしょうけれども、結果としての作品が面白くなければ意味はありません。いいものを見た時も悪いものでもそうなんですけど、これを演劇あまり見ない人や敬遠してる人に見せたらどうなるかなってよく考えます。演劇に偏見を持って避けてる人ってのは、何パターンかありますけど、こう一つ目に多いのが、演劇ってあのロミオ・ジュリエットとか、こうハムレット・オフィリアとかやってるのダサーっての、これは単に何も知らない人ですね。あとこれも相当な人数がいると思うけど、演劇がそれなりに文化的で刺激的なことやってるってのは知ってるけれども、あ、演劇ねハマったら面白いって人も多いけど、私はちょっとね引くっていうかってな人、アートにもそれなりに理解があって、自分自身もいろいろやってるけれども、演劇はちょっと熱くてどうも不格好なって思ってるタイプ、このハムレット作る編は、このタイプの違うこの2つの偏見にもやっぱりなと納得させる、実にマルチプラットフォームな作品です。地点を見ても3人姉妹がどんな話かちっとも分からず、俺見たのってなんだっけ桜の園だっけとさっき確認したくらいだし、永久がモチーフにしてた夜叉会家とかマクベスとかも全然知りませんでして、でもまあ面白かったんで、3人姉妹ってどんなんかな、夜叉会家ってどんなんかなって次のアクセスにつながる。目前の劇が面白くなくてはもうそこで行き詰まり。それから以前ここでも紹介した、フランスパンが発行するフリーペーパー P 株、こちらももはや、早3号です。これ面白いけれど、これがただのこういう関係録にならないよう今後にも期待します。もっと伊藤さんのこう真正面からの記事も読みたい。あとこれは1号目から思ってたんですけど、せっかくのフリーペーパーなのにこう半径が A4 三つ折りってのは実は普通のフライヤーと同じでもったいない。コンテンツは対談のみと言っていいぐらいで、あと数少ないスペースは定型のこう表紙と告知に占められている。部数も相当吸ってると思うので、もっとやりようないかなと思います。表紙をピンクにして後悔してるとか後書きに書いていますが、いやそこじゃないでしょう。 しかも1号と2号が同じピンクの表示だから混同されやすく、ネットの検索の利便性が人の注意力を退化させたとか書いていらっしゃいますけど、それはちょっと無理やりすぎやおまへんか。その手の注意力に限って言えば、ガリガリ検索して記号を見比べまくってる現代人の方が上回ってるんじゃないですかね。続けて、眼球優位、目に映ったものだけが全てのような現代社会って書いてますけど、眼球が優位なのはおそらく生物が眼球という器官を獲得した時からで、現代社会はあんまり関係ないと思うし、そもそもこうして印刷物のデザインや号数を見当てるという行動が現代社会ならではでありまして、こういうの例えば、作詞映像とかの不思議とかアニメーションの原理を聞いて、人の目や脳はいかにいい加減で騙されやすいかっていう議論だったらきっと面白いって感じになるのに、なんで表紙のデザインが同じやつを見て勘違いするのを注意力低下って言えるのか、本当に低下してるな、別の何かじゃありませんことかしらっていう、何かを批判してるつもりが自分を批判してるという典型的なパターンに陥りつつ、大衆を演劇にって締めてて、これが伊藤さんの言うあの演劇地っていうなら、演劇地は演劇地でも違う違うあの地の方で。あれ？なんか途中で終わっちゃいました。あれからあと30分は喋った気がするんですけど、まあ本日は長丁場でしたので、これにて失礼いたします。では引き続きアークオーディオでお楽しみください。わー、アークオーディオ、
アークオーディオ。
はい、聞いていただきました山本あくびさんの、アートレビューコラム見届け、でございました。はい、どんどん行きますよ、どんどん行きますよ、どんどん行きますね、次どんどん行きます。木曜日といえば、関西在住のアーティストによる、オーディオ作品のコーナーもございまして、今月7月担当していただいているのは、イラストレーターとして、また音楽家、ぶっきら兄弟というね、最近では、結構なんですか、ちんどん屋さんっていうんですかね、ちんどん的なバンドって言ったらいいんですかね、でも活動されている、もう結構私世代って言うたけど、私29なんですけども、の世代にとっては結構先輩格ですよね、本当に、シーンを担ってきた先輩格として、ジャンルレスで活動されているアーティスト、チャンキー松本さんの、オーディオ作品のコーナーに参りましょう。チャンキー松本さんはイラストレーターでもあるわけで、っていうかイラストレーターがまあどちらかというと本業なんですね、絵描きさんなんですね。彼は、今回の作品で、絵を描きます。その絵を描いている過程をいろいろと喋りながら、その絵の説明をしていくと。そして絵はですね、このアークオーディオのサイトを見ていただけたら、アップされてますんで、どうぞこれゆっくりね、絵を見ながらというか、なんつったらいいんでしょうかね。まずこれわかんないですよ、わかんない、いろんな楽しみ方あるんですけど、僕は、これ聞きながらなんかね、チャンキーさんがこうブツブツ喋ってる感じを聞きながら、なんか仕事とかね、普通になんかお茶飲んだりとかなんかしてたらいいと思うんですよ。別にじっと聞くっていう感じでもないのかなと思ってるんですけど、なんかしてて、でなんか最後ちょっと気になるな、どんなんなんやろうと思った時に、アークオーディオのサイトで、ああこういう絵なんやっていうのを確認するっていう、ちょっと なんか長いスパンでですね、この作品と付き合っていただければ面白い、楽しみ方ができるんじゃないかなと、勝手ながら思っております。ということで、むっちゃ早口で言ってますけども、ついていけてますかね、皆さんね、ついていけてますかね。はいはいはいはい、はいはい、これ結構あの SN 比が高い、レコーダー使ってるんで、これほら LR が結構ねはっきり出るんですね。この LR が分かりますかね、これ LR が結構はっきり出るんですね、このね。はい、という感じでチャンキー松本さんの作品いってみたいと思います。今回は、ダンサーの絵を、あとあるダンサーの絵をですね、描いていただいているとのことでございます。それではどうぞ行ってみましょう。チャンキー松本さん、よろしくお願いいたします。
チャンキー松本です。毎回ですね、絵を描きながら、自分がどういった気持ちで今の線を引いてるかとか、この色を塗ってるかと、そういうものをですね、喋りながら、描きながら喋りながら、時間は、この時間は過ごしてるわけですが、さて、今日はですね、今から、小さな紙がありますが、そこにですね、昨夜見た、街の駅前で見たストリートダンサーの方、その方の印象がですね、今まだ頭に残っていますので、残っているうちにですね、 絵にしておこうかなと思います。そのダンサーはですね、まあ、男性の方でしょう、非常に独特の面白い髪型は、しておりましたが、スカートのようなですね、長いスカート、女性で言えばですね、そういう、服を着ておりまして、そのドレスの肩口なんか、まあ、肉体が見えてるんですけど、筋肉質のですね、ダンサーだなと思ってたんですが、そのダンサーがですね、駅前でですね、パフォーマンスをしておりました。その見てたパフォーマンスがですね、面白いなと思ったのはですね、自分の目の前の、まあ3メーター4メーターぐらい前にバラの花をですね、赤いバラの花をですね、今筆で赤を、今まさにバラを塗ろうとしておりますね、赤いバラをですね、自分の目の前に、立てらしまして、そのバラの前でそのダンサーはですね、踊ってる、まあそういうパフォーマンスを見たんですが、まあ、ダンスっていうものに対して僕はそんなに、よく理解してるわけでもありませんですし、そうしょっちゅうダンスを見入ってる人間ではないんですが、ないので全く偉そうなことは言えませんが、なんとなくその、ダンスしてるところですね、見ましてね、その夜の喧騒の中でいろんな人が、まあ見てたり見なかったりする人がいっぱいいる中でですね、その方が、集中して、まさに今から踊るっていうこう体勢をですね、整えてる様がなんかね、素敵でした。その感じをですね、絵で表現できたらなと思うんですが、まあまずはですね、なんとなく公園で、その目の前にバラを置いて、たたずむですね、ダンサーを、描いておりますね。まあまあ、本当に、今、黄色でですね、夜の夜景を、夜の、まあ、夜景な感じになりました。ネオンですね、ネオン持ったり、今はですね、紫系統でですね、紫と青を混ぜましてですね、人のシルエットと書いてありますね、まさにまだダンサーが、バラの前で踊ろうとしております。さて、さて二枚目ですね。ダンサーが今、ぐっと腰をかがめましたね。そして、ぐっと上を、腕をですね、上に上げた。そうですね。人の体というものですね、やはり、描くのは僕も嫌いではないです。っていうか、まあ好きな方ですけど、まあ、難しいんですよね、人の体というのは。まあ、例えば、まあ、ヌードデッサンとかね、普段からしてる方は、まあ、全く素晴らしい、絵を描きはると思うんですが、まあ、達者な絵を描きはると思うんですが、僕なんかあまり、普段がそういうヌードデッサンとかですね、そういうのをしている、人間ではないんで、あれなんですけど、まあでも好きなんですよね。まあ、これ、今2枚目できました。人の体を、スケッチする、面白いなと見ております。さあ、3枚目ですね。非常にガッチリした感じのダンサーの方ですね。ダンサーの方でもいろいろいらっしゃいますが、そんなにね、細いダンサーの方も通りますが、今見た方はですね、 非常に、がっちりした感じですね。まあ、その姿はなかなか、僕はすごく好きだったんですね。かっこいいなぁと思いまして。その、バラは当然その場所に置いたまま動きません。その周りを、まるでこう、蝶のようにですね、舞うダンサー、舞う人。やはり何かこう、まさに蝶のようじゃないですが、僕なんかは妖精を見るようなですね、花の周りに飛ぶ妖精を見るような気持ち、で、その、ダンスを見ていました。3枚目今、できまして。さて、ダンスはですね、いよいよですね、体がね、非常に動きますね、やっぱり。ダンスは動いてなんぼでしょうかな。この辺りも自分の残像みたいな、正確にですね、ダンスを覚えてるわけじゃありませんし、まあ、なんとなく昨日見てて、手元に持ってたペンでささっと書きましたが、まあまあ、あくまでもスケッチですからね。今、茶色系の色をですね、服が茶色のスカートな感じでしたね。茶色系のっていうんですね。青い、今青で、影のようなものを持っています。躍動感みたいなのがやっぱり欲しいですよね。ずっと横で書いておりましたんで、今度ちょっと縦にしましょう。まあなんか、そうですね。背中というのもやっぱりかっこいいですね。あるいは、その腕の、こう上がった感じとかですね、上に高く上がった感じ、そしてお尻がくっつけましたね。手を高く上げて、力の入ったシーンみたいなのかなと思います。この鼻は当然動きません。動かない周りに動くものがある。こういうのってすごく美しいなと思います。ずっと何かがね、動いてるのばかりだと疲れちゃうってことないですか？僕なんかはすごくあるんですよ。何かが止まっててほしいなみたいなのがありますね。人間ってやっぱりこう不安になるんじゃないですかね。全部が動いてると。いや、まあ、純粋に言えば、すべてのものは変化はしてると思うんですよね。バラもこれは。まあ、ことごとく、こう、ことごとくじゃないですね。一秒一秒枯れていってるんですね。ですよね。でもこれは僕らには見えずに、なんか、ずっとそこにいてくれるなみたいな思いますね。まあでも、なんかそういう、こう、時間軸が、人と、バラは違いますし。その中で、このバラの持つ存在感。動かないものの存在なんですね。そして動き続けるダンス、ダンサー。それを見ててすごい楽しかったんですよね、昨日。だんだんですね、こう変えていくと、線がやっぱり生き生きしてますね。僕も何かこう 踊ってるような、気持ちで今、絵に向かっておりますが、なぜこう考えずにですね、線が動く、何かを、何か捉えたいなと思いますね。ですね、7枚、書いてます、いわゆる街中でですね、ダンスをする人をこう見るということもですね、あまりないんじゃないのかなと思いますね。僕らはだからやはりこういう、芸術というものをですね、アートというそういう分野にいるものにしたら、ダンスを、それは見たことは当然ありますし、その肉体表現に非常に興味ありますが、普通の街にね、こうなんていうんですかね、普通こうさあ今が飲みに行くぞという時間帯に例えばダンスをやってる人が駅にいると、そういうのがちょっとびっくりするんじゃないですかね。やっぱなかなか、普段の、自分の生活にダンスをする人はいないんじゃないでしょうかね。そうだね。すごいこう、いいなと思うんですよね。それは、ダンスの公演を見に行くっていうのも一つ素晴らしいことでしょうけど、ストリートでですね、僕ら店でもらえるっていうのはすごく非常にラッキーだったなと思いますね。人間がこう、なんて言うんだろう、仕事でね、例えば動くとかいろいろ当然ありますよね。それはありますよね。ただ自分の意思でですね、例えばダンスをする、そういうのってこうやはりないですよね。無意識で踊る動く、これ案外ね、ないっていうのがおかしいかもしれないんですが、さっきも言いましたけど、スポーツみたいなね、例えば野球を見に行くとかね、そういうのは例えばあったりしますし、ですけど、同じようなもん、同じようなもんって失礼、どうなんやろ、どっちが失礼なのか、いや、そうなんですよ、失礼でも何でもないと思うんですが、男子だって、スポーツだって、変わらないですよね。ただスポーツっていうのは結果が出ますよね。ここが一つ誰もが、共感を覚えるとこでしょうね。やはり、ただダンスにはそういう意味で言ったら、結果はないですよね。当たり前ですけど。結果は誰が切れるわけでもなく、きっと、踊った人が、自分なりに感じるんでしょうけど、 ですから見る方も当然結果が出ないもんですから自分で判断しなきゃなんですね。いいのか悪いのか、まあ自分にとってそれは面白かった面白くないかということですけど、でもこれだから分かりにくいというかですね、芸術、どうなんだみたいなね、難しいよっていう人ってのはやっぱり自分で判断するっていうことがちょっと慣れてないっていうことなんじゃないかなと思います。決してそのできないわけではきっとないと思うんですが、やはりこう僕らの習慣の中でですね、本当に自分の価値を、自分で決めるっていうことがですね、実はあんまりできてないんじゃないかないうふうに僕ちょっと偉そうかもしれないと思ったりするんですよね。芸術はまさに自分の価値、自分がいいと思うもの、そういうものをですね、自分で探すということでしょう。そうなると非常にやはり不安な人はきっといると思いますね。でもまさにこうそこが、僕らは面白いんですがね。ですよね。そういうことなんですよね。きっとこのダンサーさんも、その機能の踊りが 100% ではきっとないでしょうし、もっともっと、もっともっとと修行みたいな気持ちで、おそらくああいうところでやってはると思うんです。まあ僕らもそうですが、毎日やる中で自分がその日出たものをやっぱ受け入れなきゃダメだと思うんです。まあ出来不出来は確かにもうございますし、それは自分が一番よく分かってると思うんですが、それを納得するのか、いや、さらにもう一回。なんかその繰り返しですよね。納得したいし、いつもいいものを、やはり、できるだけ、ワクワクしたいな、誰もがですね、感じながら、作品作りをしていると思います。ですから、こう、毎日、毎日やることは非常に大事ですよね。で、やっぱり、その中でも、その中で、僕らはこう、作品を作っておりますから、昨日見た僕は、まあ、ダンサーさんを見て何かそこから感じるものがあるっていうこと、何かそういうこう、そうですね、まあちょっとベタな言い方すればやはり、この瞬間を生きる、そういうところに僕はやっぱり昨日このダンサーさんに惹かれたんじゃないかなと思うんですね。あの時間、そこにしかいない人たちの前で今自分でやれるパフォーマンスをする、非常にシンプルですが、実はもうこれ以外にしか自分を高めていく手段はないんじゃないかなと、ちょっと偉そうに聞こえてあれですが思ったりもします。ですから僕は今日ですね、その僕の中にあるダンサーの、やつが冷めないうちにですね言われております。さあそろそろもう終わりの時間です。いよいよある意味僕のダンスの時間もここで締めようかなと思います。まあダンサーさんを描いてるんですが、バラの前でいるダンサーがもう終わったダンスを終了した感じを描こうと思ってます。実はですね、一人しか昨日はいなかったんですが、絵は で中ではですねダンサー2人今出てきました。これは現実には見てない光景ですが、すごく2人を2人描きたくなりました、うん、この絵が何を意味するのか自分も今全く分かりませんし、まあ何も意味しないのかもしれません。今日僕の中に昨日ダンスの人のそのパフォーマンスが僕の中に何かを残し、そしてまた今この絵を描くことで何かが、小さな何かがもしかしたら生まれたのかもしれないなんてちょっと思ったりします。その際今日の僕の作品の締めは、向かい合う2人のダンサーです。ではこの絵は、またアップします。どうぞ見てください。チャンキューのことでした。
アークオーディオ、
はい、アークオーディオ、次のコーナー参りましょう。ここまで聞いてくれてる方はかなりちゃんと聞いてくれてる方ですね。結構最近だんだんアークオーディオ木曜日長くなっていってるんですよね、番組が。いやとはいえ、まあ、あのだいぶ、もうすぐ登録者数も2000いくぐらいで、ぼちぼちアークオーディオ認知されてきました。おかげさまでアップルストアさんとかでもねイベントできる運びになっておりますし、まあ、なんとかかんとか、やっていってるわけなんですが、じゃあシーンを盛り上げるべく、イベント情報コーナー行きたいと思います。はい、今回2点、ご紹介いたします。共に京都、今回共に京都ですねの、紹介をします。新井由美子さんというダンサー、この名前聞いたことあるわという人は聞いたことあるんですよ。それは私先ほど言いましたからね、このアップルストアで、アップルストア心斎橋でアークオーディオのこの録音ライブします、イベントしますって言った時に出演してくれる方としてご紹介したこのダンサー新井由美子さんがですね、京都の西陣ファクトリーガーデンというところで、毎月イベントやってますね。この方ムービングクロッキー、ワークショップっていうイベントやってるんですけども、何をしてるんだろうこのイベントっていうことなんですけども、ちょっと読みます、どんなイベントなのか。動く人を描く、古い木造の繊維工場跡でアーティストと一緒にワークショップを企画します。落書き、デッサンやクロッキー、美術や絵画教室、いつかどこかで絵を描いた経験を持つ人がたくさんいます。久しぶりに描いてみる、いつもなら見てるだけのパフォーマー、ダンサー、役者たちを描いてみる。あ、なるほど、お客さんが動く人を描くんですね。お客さんが見るだけじゃなくてお客さんが絵を描く、ちょっと違った視点を持つ、いつもと違う環境で注視する、音楽に合わせて描いてみる、アーティストとアーティストのコラボレーションの瞬間をお客さんが描いてみる絵をっていうイベントだそうです。これは面白そうですよね。でこの新井由美子さんなんですけども、それが人体モデルとしてね、活動しているということで、人体モデル歴6年、幼少よりそこら辺のガラクタで遊ぶ、変拍子を、好む艶っぽいメロディーの歌い手からダンサーへ、98年ダンスカンパリー花嵐結成、この花嵐が大変結構有名なダンスユニットなんですけども、2006年よりソロ作品、ブラッドシリーズを展開、海外のパフォーマンスアートフェスティバルに参加、1時間即興の集まり、土星の会を月1回開催ということなんですけども、今回ですね、ご紹介しますのはアップルストアのもう次の日ですよ。これ次の日は7月の20日の日曜日なんですね。この次の日だから新井由美子さん連チャンですね、イベントに。この新井由美子さんと、あと、チェリスト、チェロを弾く人ですね、チェリストの白石進さんとですねのコラボレーションの様子をお客さんで絵を描いてくださいと、いう、そういうワークショップ兼普通のライブ鑑賞がこうぐっちゃになったような形のイベントですよね。ということで、とにかくお客さんがライブを見てそのライブの様子を絵を描くという、なかなか、面白い、双方向的なイベントです。このムービングクロッキーワークショップですね、近々だと、言いました通り7月の20日の日曜日に、やります。こちらもろもろ問い合わせ先はですね、兄さんにね直接電話せえということで、堂々とチラシに、電話番号書いてますんで、もう言っちゃいますね。じゃあ、これ、電話したら新井由美子さん出てきますからね。 出てきますか、覚悟してください。電話する方はね、新由美子さんの連絡先090-3670-9100、 090-3670-9100 でございます。このムービングクロッキーワークショップ、どうぞぜひ、興味のある方行ってみていただけたらと思います。はい、行き着く、暇もなくと言いながらちょっと一回今長めに行き着きましたけども、次行きましょうか。同じく京都の、情報でございます。次行きますよ、次行きます、その次の日、21日の月曜日ですね、7月21日の月曜日は京都の、アバンギルド、京都三条木屋町のアバンギルドにて、なかなかこうすごい結構大阪っぽいノリの、実験的なバンドが集まるイベントがありまして、あえてこれ京都でやるっていう、感じ、まあ今日別にあえてじゃないんですよね、もう今更そんなことはなくて京都でも結構やってはるんでしょうけども、こういうイベントがありますんでちょっと紹介させていただきますね。サイキックパワープラネットっていうイベントです。これは出演者を言った方がもう早いんですかね。ちょっとまあ一応読みますか、テキスト読ませていただきます。脳髄直撃、聖サイキッカーたちによる、驚楽音楽完成空間京都に再び出現。読まれへん、前回に引き続き怒涛のノンストップ、驚愕のライブパフォーマンスが6組ぶっ飛ばされつつも、休憩タイムはしゃぶしゃぶ&オールタイチ&DJ 自炊の DJ 陣が、優しい脳内学園、楽園異空間を演出、連休の最後を締めくくるファンタスティカパーティー、ぜひぜひ体験してみてということで、ライブが、ボスオブネイキッド、そして巨人ゆえにでかい、そしてイゴッソ、そしてグラインドオーケストラなどで活動している吉川与之助さんの与之助賞、そして鈴メンバーのメンバーのクルビアさんと、お化けジャーの DJ しゃぶしゃぶさんの、ユニット、そして何やこれ、あれですね、即興で、シンガーソングを、やってくれるこのマイアミさんとコズミック海岸という方の、コラボレーションユニット、自民党エクソダスっていうんですかね、で DJ が、ウリチパン君とかオバケジャーで活動しているオールタイチ君ですね、そしてオバケジャーの、DJ シャブシャブ君と、そしてサイキックパワープラネットというイベント、これ企画されてる方なんですかね、 DJ 自炊さんということで、なんかこれ分かる人しか分かんないですかね、このメンツで喋っても、とにかくね、面白いと思いますよ。これはいや別に投げ投げな感じで面白いと思いますよって言ってるわけじゃなくて、かなりこう実験的で結構爆音系だと思うんですけども、 DJ の、オールタイジーさんとか最近ねウリチパン軍とかでも活動してて、結構こうは実はこれね振り幅は割と広いんやなっていうようなイベントになってますね。驚愕のライブパフォーマンスの間には確かに休憩の、DJ タイムは割とこうまったりした音楽も流してくれたりとかしてっていうようなことも書いてるので、音楽は説明なかなかできませんけども、一度興味ある方はね、特にこういうイベントって以前は、大阪だと新世界ブリッジっていうところとかでよくやってたり、現在まあナンバーベアーズなどでもやってるようなイベントなんですけども、今日のこの、噛みまくってる今日のじゃなくてこのですね、このね、京都アバンギルドっていうところも非常にいい空間で、食べ物も美味しいしお酒も飲めるし、広いしね、まったりしながらね、そんなにがっつりライブを見るっていう環境でもなくて、まったりしながらライブを見れるようなところなんで、ぜひこのサイキックパワープラネットボリューム2っていうこのイベントも、興味がある方は行っていただけたらと思います。こちらはですね、問い合わせ先は一応アバンギルドの電話番号の方をちょっとお教えします。京都、三条木屋町のアバンギルド、電話番号は 075-212-1125 075-212-1125 でございます。はい、終わったということでですね、今回マークオーディオちょっと、今回なかなかこう長編になってきてますけどもね、ぜひぜひ、これからマークオーディオ、聞いていただけたらと思います。それでは、また来週お会いしましょう。チッコワーク、よりお届けしました、浅田でした。ではまた。